ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。1月18日、関係者との面会のため日本を訪れていたマルスキダルスマン国連北朝鮮人権状況特別報告者が加藤拉致問題担当大臣や拉致被害者ご家族と面会しました。今回はまずこの会談の翌日に行われた加藤拉致問題担当大臣の記者会見での発言をご紹介します。それではお聞きください。
昨日ダルスマン国連北朝鮮人権状況特別報告者と約50分間話をさせていただきまして、大変有意義な意見交換ができたと思っております。私の方からは昨今いろんな時に申し上げてますけど、拉致問題や人権状況の発展に対する国際社会での機運が大変盛り上がってきている。これもダルスマンさんが特別報告者になられた、あるいは報告書を出していただいた、そんなことを契機にしているということで、大変謝意を申し上げたと思います。その上で日本人の今の拉致問題の現状についてお話をさせていただきまして、特に北朝鮮の核実験ということがありましたけれども、日本政府としては拉致核ミサイルについて包括的な解決に向けてですね、北朝鮮に強い解決を求めていくということの日本の姿勢を申し上げ、合わせて対話の窓を閉じることなくですね、しっかりと拉致被害者の一日も早い帰国に向けてですね、政府の責任において全力で取り組んでいきたい。そういう意味でも、ダルスマン特別報告者はじめ、国連フロントって言い方するんですが、関係者の方々含めてですね、よく連携を取って対応させていただきたいということを申し上げたところであります。それから、この問題については、今、国連安全保障理事会で、中心に制裁についてですね、議論がなされているところを承知をしておりますので、そこでの動向、あるいは北朝鮮の動きを見ながら、日本としてどういう対応を取るのか、考えていくんだろうと思っていますが、ただ、拉致問題の解決に向けては、ダルスマンさんにも申し上げたように、引き続きですね、日本政府としては全力で取り組んでいきたいと思っています。
また、1月18日、ダルスマン国連北朝鮮人権状況特別報告者は、岸田外務大臣を表敬しました。この会談では、冒頭、岸田大臣から、本年をもって、6年間に及ぶ特別報告者としての任期を終える同報告者に対し、拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権状況の改善に向けたこれまでの活動に謝意を表明するとともに、同報告者の提言が拉致問題の解決に向け北朝鮮の具体的な行動を強く促すものとなることにつき期待を表明しました。 ダルスマン特別報告者からは、北朝鮮における人権侵害に関する国連調査委員会 COI 及び同報告者に対する日本政府のこれまでの協力に謝意を表明するとともに、この5年間の成果は北朝鮮の人権状況が安全保障に関わる問題として扱われることになったことであると述べつつ、北朝鮮に圧力をかけるための具体的な行動が必要だとの発言がありました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。2月1日、韓国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月17日から23日まで、私は韓国のソウルに参りまして、数多くの韓国の専門家の人たちと意見交換をしてまいりました。やはりまず我々の話題の中心になりましたのは、1月6日に北朝鮮が敢行いたしました4回目の核実験についてであります。韓国側の多くの見方というのはです、ね、北朝鮮が主張するような水爆実験だったかどうかはわからない、不明であると。しかし北朝鮮が水爆を手にしたいということで、水爆能力をつけようと追求しているということは十分に考えられると。まあ、ですから今回水爆を意識した実験だったかもしれないけれども、とはいえまだまだ初期の段階ではあるだろうということですので、なんてその水爆を手にしたいと、どうしても手にしたいと北朝鮮が考えているとしますと、今後5回目あるいは6回目の核実験というものも当然想定されるというのが韓国の見方でありましたが、まあ、ただし5回目6回目とに至るには間にかなり時間が空くだろうと、すなわち技術を更新させる、向上させなきゃいけないわけですから、そう短い間に核実験が繰り返されるであろうという可能性は小さいと言っているようでありました。したがってこの核実験が今後どうなるかという話は少し中期的な観点からのお話ということにもなりますが、短期的にはやはり5月初旬に予定されております北朝鮮の第7回朝鮮労働党大会に関心がありましたし、でむしろこの党大会が終わりますと、再び南北対話あるいは南北の関係改善という方向に北朝鮮が向かう可能性というものを韓国側は見ているというところが興味深いところでありました。まあ、なぜそういう判断に至るかといえば、1月1日の金正恩第一書記の新年次を見ておりますと、今年は経済建設と人民生活の向上の年と明確に位置づけているわけでありますので、もし経済を回復したい、人民生活を向上させたいにあれば、南北関係を改善する、あるいは韓国から支援を得るということは、これは不可欠だというのが、それが韓国側の多くの見方ということになると思いますので、そういう点からしても、党大会が終わればですね、再び南北関係の前進を模索してくるのではないかと。とりわけ、1月15日に出された北朝鮮外務省代弁人の談話を見ておりますと、改めて1月1日の金正恩第一書記の新年次に言及をしておりますので、やはり、新年次に示された経済建設、人民生活向上に北朝鮮はいずれ大きく舵を切ってくると、そういうふうな見方が有力であったかと思います。一方、党大会が5月初旬ということでありますが、その前にもですね、党大会を十分に意識して北朝鮮が人工衛星と称するミサイルを発射する可能性は大いにあるんじゃないかというのが韓国側の見方でありまして、 まあ、実際最近トンチャンリで、発射準備が進んでいるのではないかという、まあ、そういうニュースも出てきているという状況ですが、韓国は党大会の前に北朝鮮が再び衛星を称するミサイルを発射する可能性が大きいと見る人が多いということが特徴だったかと思います。私はその点では意見が異なりまして、これからの時期を考えますと、今2月というのは最も寒い冬の真っ只中でやりますと、風の影響あるいは温度の影響等を考えてみても、ミサイル発射に失敗する可能性が従来の何倍もあるということであります。そういう危険をあえて犯してもいいということで、ミサイル発射にあるいは人工衛星と称するものの発射に踏み切る可能性は私は決して高くないと思いますし、あるいは暖かくなって4月ということになりますと、米韓合同軍事演習の真っ只中の時ですから、そういう時に過剰にアメリカを刺激することを避けるというのが今までの北朝鮮のやり方でもありましたので、その点からしてもミサイル発射に党大会前に踏み切るというのは私は非常に可能性が小さいと思っておりました。まあ、その点では随分やり取りを韓国側ともいたしました。まあ、いずれにせよ1月6日の核実験の衝撃というものが、まあ、韓国側にも相当あったといいかと思いますが、たまたまその時期は日韓関係でも大きな動きがあった。昨年12月28日に慰安婦をめぐる日韓の政府間の合意ができましたが、で、残念なことに韓国では厳しい評価を受けております。世論調査等を見てみて厳しい評価が多いんですが、そういう中で北朝鮮が1月6日に核実験を行い、まあ、人々の関心がまあ分散したということはですね、日韓関係にとっては良かったということで、北朝鮮がそういう機会を、あるいはそういう状況を日本と韓国に伝えるという大変皮肉な意味合いも持ったかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。田中実さんの事案についてご説明します。田中実さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。田中さんは拉致される直前は神戸市内の飲食店に勤めていました。1978年6月北朝鮮からの指示を受けたその店の主人である在日朝鮮人に言葉巧みに誘われ、海外に連れ出された後、消息不明になりました。北朝鮮に送り込まれたと考えられています。当時28歳でした。日本政府は2002年に行われた日朝国交正常化交渉第12回本会談、および2004年の日朝実務者協議において北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は田中さんが北朝鮮に入った事実は確認できなかったと回答しました。日本政府は関係者から事情を聴取し、関係各機関との情報交換など必要な捜査、調査を行った結果、2005年4月、田中さんを北朝鮮による拉致被害者に認定しました。日本政府は田中さんを拉致被害者と認定した後も、北朝鮮側に対し田中さんの即時帰国と事案に対する真相究明を求めてきていますが、これまでに北朝鮮側からの回答はありません。田中さんが暮らしていた兵庫県神戸市では、支援者の方々が中心となって、 田中さんの早期帰国の実現に向けた活動が続けられています。日本政府は田中稔さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、田中稔さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージです。このメッセージは2015年2月24日に収録したものです。松木薫さんは1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それではお聞きください。
薫兄ちゃん、信弘です。兄ちゃんが日本の地を離れてから早35年、随分と長い年月が過ぎてしまいましたね。未だに帰ってくることができないこと、本当に相すまなく、何も言い訳ができません。ひとえに私たちの力不足としか言いようがありません。でも兄ちゃん、歳月がどれだけ経とうとも、じいちゃんやばあちゃん、兄ちゃんの姉たちの兄ちゃんに会いたい思いは変わらず、むしろ募るばかりです。我が家の中心は兄ちゃんだったのですから。どこにいようとも、近くて遠くにいようとも、このことだけは忘れずに、生き抜くことを第一に考えて行動してください。兄ちゃんの救出に関しては、日本政府にことあるごとにお願いしています。じいちゃんばあちゃんだったら、どのように行動するだろうか。お願いをするにも、これを第一に念頭に置いて発言するように努めています。時にもどかしくなることも正直ありますが、私の気持ちよりも、兄ちゃんの無事が第一と考えての行動ですので、我慢強く待っていてください。松にも体が大事です。兄ちゃんはいつその時が来てもいいように体をいたわって待っていてください。帰国後のことは何も考えなくても大丈夫です。こちらは春の選抜がもうすぐ始まります。九州学院も出場します。いつか一緒に観戦したいですね。では、再会することを願っています。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、石川さゆりの津軽海峡冬景色をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を 北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9950kHz。夜11時30分からは、周波数 9960kHz。 深夜1時からは周波数 9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。